んこんにちは。今年度も最後の月になりました。だんだん気温も上がってくるこの季節、子どもたちの外遊びの機会も増えますね。今回はふるさとの自然と遊ぼうよカニッコたちというテーマで市長からお話をお伺いしたいと思います。富田市長、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、市長は子どもの頃どんな遊びをしていましたか？
そうですね、小さい頃はね、そんなに今のようなスポーツとかね、もちろん塾なんかもなかったですから、
はい、
もう自然の中で、遊び回ると、朝早くから夜暗くなるまで、夏はね、木沢で泳いだり、当時は化石が取れたんでね、
はい、
化石を拾ったり、あるいは蟹川で魚を釣ったり、秋になれば鳩山とか春里の、今はゴルフ場になってますけどね、あそこの近くに父親の実家があったんで、あそこの山へ行って木の実を取って食べたりね、自然が友達という感じでね、はい、遊び回ってましたね。まあ、私だけじゃなくて男の子はね、大体みんなそうでしたけど、
はい、
だから今もあまり風邪もひかない元気な体でいられるんじゃないかなと思ってますね。
市長はこのカニの自然の中で元気いっぱいに育ってこられたんですね、はい、ただ今となっては環境が変わったこともあって、子どもたちだけで夕方暗くなる頃まで遊ぶことは難しくなってきましたよね。
そうですね、いろんな理由があると思うんですね。交通事情もあれば、不審者も結構出没しますしね、私は多分大人の人の見守る目が少なかった、はい、なってるというような気がしてなりませんね。昔は畑や田んぼがいっぱいあって、外で遊んでる子の農作業をしながら結構みんなが見てて、あの子はどこの子だとかもみんな知ってて、
はい、
川の近くへ行けば川の辺魚釣りをしてる大人の人とか、いろんな人がいたり、商店街が昔あったですから、
はい、
商店街の皆さんがこう見てたり、大人の目、が昔は今よりあって、その見守っててくれたというのも大きいんじゃないかなというふうに思いますし、
はい、
やっぱり塾がね、ありますしね。
うん、
それから私の子供の頃にはなかったいろんなゲームとか、
はい、
スマホとかね、
そうですね、
そういうのもいっぱいできてきましたから、どうしてもそれと子供の数が少ないです、兄弟も少ないですしね、私の小さい頃はやっぱり先輩がいろいろな遊びを教えてくれたんですけど、そういうこともなくて、部屋の中で一人でねゲームをするという機会が増えてきちゃったんじゃないですかね。
子供の数が減っているというのは、確かに近所の子が習い事に行ってしまったら遊び相手がゲームしかなくなってしまう、そんな状況も考えられるんですよね。
はい、ゲームはね、暴力的なゲームがあったりとか、やってる子自身がね、行動がちょっと粗雑になるとかね、あるいは集中力が低下するとかいった心配の声もありますしね。文部科学省スポーツ庁ですね、毎年実施している全国体力運動能力運動習慣等調査によりますと、
はい、
テレビやゲームをね、画面を見る時間が短い方が体力の合計点が高くなってるとかね、いうこと言われますよね。ただゲームが悪い影響ばかり与えるわけじゃなくて、想像力が身についたり、反射的に注意を切り替える能力が増えるという説もあるんでね、一概に悪いというわけじゃありませんが、統計上はね、やっぱりそういうゲームやテレビの短い方が体力が増えると増すという合計点が高くなるという結果は出ているようですね。
そうですね、ゲームも楽しいかもしれませんが、例えば家族でルールを決めて家族と一緒に楽しむですとか、一日何時間までとか楽しく遊べるといいですよね。
そうですね、大事なことだと思います。その他にもね、毎朝きちっと朝食を食べない子が増えてる割合がね、10年間そういった年々ね、きちっと朝食を食べてくる子が、率が少なくなってるという傾向にあるようですね。
そうなんですね、
はい、朝食をしっかりと毎日食べてる子、あるいは夕食をね 毎日決まった時間に食べてる子は先ほど言いました体力のね体力合計点、これが高いという傾向があるようです。因果関係が しっかり分かってるっていうほどではないんですけど、テレビとかゲームとか食事っていうのは子どもの体力とね関係がね、あるようですね。
子どものうちから朝食を取らない子がいるというのには驚きます。
そうですね、まあ、いろんな原因はあると思いますけどね、
はい、
朝しっかり食べるためにはやっぱり早く寝て早くしっかり起きると、規則正しい生活をするということが大事だと思いますね、
はい、
夜更かしをしたり、夜食を食べたりするとね朝どうしても起きにくいし大慌ててね学校行かなきゃいけないということでどうしても朝食を抜かしてしまうと、まあ、そういうのが習慣になってくると大人になってからもね朝食を取らない生活そういうのが続くとねやはり健康的にも問題が起きてきますよね、バランスの取れた朝食をしっかり、取るということで低体温を防いでね学校行く意欲も湧いてくると思いますね。
子どもの頃から朝食をしっかり食べて規則正しい生活をすること、これがとっても大切なんですね。
そうですね、最近の子どもの体格ですね、はい、体は親世代の子どもの頃ですね昭和最後の方ですね60年代、と比べると体格自体はすごく立派になって大きく背もね高くなっているんですけども反対に運動能力の方はね親の世代より低下傾向にあるというふうに言われてますね。
体格と運動能力は比例していそうにも思えるんですが親世代の子どもの頃の方が体を動かしたりする機会が多くて運動能力もあったということなんでしょうか。
そうですね、食べ物の、まあ、食事の欧米化によってね非常に栄養価の高い食事をしますので、
はい、
体そのものは大きくなってますけどね、まあ、車で移動してあまり歩かなくなるとか、いろいろと便利になってきて親世代と比べてかえってその体を動かす機会がね減ったということだと思いますけどね、まあ、そういうことを少しでも、まあ、補うためにね運動をしてほしいということでユニックというね総合スポーツクラブが活動してくれてますね、はい、もうユニックっていうのは運動の苦手な子も含めてね、
はい、
子供から高齢の方までね気軽にスポーツを楽しみましょうと、まあ、そういうクラブですので多くの皆さんにね参加してほしいと思いますね。
ユニックですね、初めて耳にされたという方はぜひ覚えていただきたいですね。なかなか家で子供に運動を始めさせようと思っても難しいと思います。スポーツクラブなら仲間と一緒に頑張れそうですね。ではどんな種目があるんでしょうか。
子供だけが対象とかねいろいろあるんですけど子供例えば子供が対象のものは私もびっくりしたんですが、
はい、
チェアダンスとかねヒップホップダンスなんというね、そういうのもありますし、
はい、
卓球が人気なようですし、
他
にもテニスとかねドッジボールというのはあるようですし特に世代を限らない多世代の方でも参加できるというのは剣道とかね、
はい、
ホッケーとかテニスやバドミントンというのがありますよね。先ほど言いましたけどユニックっていうのはスポーツ選手を育てようというわけではないのでちょっとね運動が苦手な人もね気軽に楽しむということですから、
はい、
子供からね、お年寄りまでね気楽に楽しめる講座が多いようですね。もっと本格的にねスポーツをやりたいとか将来スポーツ選手を目指すという人はね、
はい、
スポーツ少年団っていうのもありますからね、こちらもそういう方にはおすすめですね。いずれにしても子供の頃から運動をしてそれをずっと続ける大人になってもということが将来的には肥満防止とかね、いろんな高齢による病気の予防にもなりますからねぜひ自分に合った運動を習慣化してほしいと思いますね。
たくさんの種目があるユニックぜひ活用していただきたいと思います。子どもの頃から何か一つスポーツをしていれば健康にもつながりますし新たな自分の可能性も見つかるかもしれないですね。
そうですね、昨年ね秋にとっても 嬉しいニュースが飛び込んできましたね。
はい、
あの蟹市出身の勝野明義さんですね、野球選手ですが、プロ野球ドラフト会議でね、中日ドラゴンズから指名を受けて、あの中日に入団しましたね。今公式戦が始まる前のキャンプでね、
はい、
時々ニュースでね、流れますけどね、あの中日ドラフト指名された後に市役所にもね報告に来てくれました。
そうでしたね。蟹市出身のドラゴンズの選手とは嬉しいですよね。勝野選手のこれからの活躍、蟹市民としてもぜひ期待したいです。
そうですね、あの、まあ、一軍で最初からね活躍してほしいんですけどね、一方で二軍戦が毎年蟹市でありますので、
はい、
ちょっとだけでも顔を見せてね、投げる姿を見たいとは欲張りですね欲張りですけどあの思いますしね、
はい、
ぜひドラゴンズ応援したいですね。まあ、スポーツの話をしてきましたけども、まあ、スポーツに限らずね、やっぱりあの外で遊ぶということはとてもあの大切でね、小木ママや花丸学習会代表の高浜正信さんもねおっしゃってましたけど、
はい、
外遊びをするといろんな状況に対応できる、まあ、知識能力が身につくと、それによって脳が活性化されてね、あの身体機能が活性化されるということがあの言われてますね。
確かに外で遊ぶと太陽の光も浴びますし、ぐんぐん成長が促されそうですね。子どもにとっていいことづくしですよね。
はい、あのもちろん勉強もね、
はい、
大切ですけどね
、はい、
あの自然の中で、体を鍛えるとに自然からいろんなことを学ぶということもあのできますよね。家の周りや近所の公園というのもあるんですけども、あの市内にはねあの自然を楽しめる、自然の中で遊べる場所が ありますからね、
はい、
そういうところで楽しんでほしいですね。
では蟹市内ですと市長のおすすめの場所はどこがありますか？
まあ、いろいろあるんですけどね、
はい、
あの先ほど言いましたように、私が子供の頃から遊んだ木曽川砂岩、今は遊泳禁止ですからね泳ぐことはできないんですけど、
はい、
ボランティアの皆さんがね遊歩道をきれいに整備してくれてますので、
そうですね、
あの竹のチップの敷き詰められたね、うん、遊歩道をぜひね歩いてほしいですね。あの最近あのやっぱ市外からも歩きに来られる方の姿も多くなったようですし、子どもたちが自転車で、あるいは歩いて、いる子たちも姿見かけますからね、
はい、
あのみんながだいぶ知ってきたかなというふうに思いますけどね。江戸時代の中山道で通って初めて木曽川を渡る難所としてね、栄えたあの渡し場のあったところで、あのその頃の様子ね、石畳も残ってますし、
はいはい、
またあの川沿いの岸のところにはね非常に変わった形の奇岩ですね、それから化石林、
はい、
まあ、水がいっぱいあるときは見えませんけどね、
は
い、ありますし、植物ですとヤドリギといったちょっと珍しい木もありますし、クルミの木もありますし、
はい、
もうすぐ春になればウグイスがうるさいぐらい鳴きますしとてもいいとこだと思いますね。
とても楽しい散策ができますよね。そんな珍しいものも見れたりする蟹の自然、ぜひ行ってみたいですね。
はい、清流のマイナスイオン大変体にいいのでね、いっぱい浴びて、のびとびとね、子どもたちも散策できますよね。今後土田の渡りの地区ですね、
はい、
ここに多目的広場を今建設を進めてますので、これが完成するとね、いろんなスポーツが楽しめる場所になりますし、ちょっとしたね広場で何かそれこそダンスとかできるでしょうし、地域の皆さんには例えば自分たちが作った野菜なんかをね、
はい、
持ち寄って美味しいものを作るとかね、のこともできますしね。木曽川砂岩遊歩道へのアクセス道路も整備しますので、ぜひこういうところを活用して自然の中でいっぱい遊んでほしいですね。
そうですね。市長、それから木曽川砂岩をずっと西側へ歩いていくと鳩吹山へもアクセスできますね。
そうですね、私も随分子供の頃から鳩吹山へ遊びに行ったんですけど、
はい、
鳩吹山何年かもね毎朝登ってるという方もたくさんおられましてね、
はい、
本当にみな地元の皆さんに愛されてる山ですよね。名古屋からもね結構登山に 気楽に来れるところということで人気があるようですね。地元の幼稚園の子どもたちもね、あのみんなで登りに行きますし、キッズクラブなんかのね、
はい、
活動で登ったりとかね、いろいろあの小さい子ども登れますからね、まあ、もちろん注意しながらですけどね、そういう楽しんでる方が結構いるようですね。
今お話しいただいたように、鳩吹山は登山靴がなくても気軽に登れる、そんな山なんですよね。
そうですね、あのとても気軽に遊べますので、
はい、
あの休みの日に登ってもらうといいと思いますね。あの頂上行きますと金石は一望できてね、見晴らしも素晴らしいですし、毎年正月にはね、あの初日の出を拝みに行かれる方もたくさんいるようですね、
はい、
あの金石の自然を身近に感じて、そして元気に去ってほしいですね。あの来年は東京オリンピックがね開催されるんですけど、あの金石の自然の中で育った子どもたちがね、あのオリンピック選手としてね出場するようなオリンピック選手がカニから誕生するとね、あのとても嬉しいですね。
本当にそうですね。私もカニ市の自然を楽しみながら健康な生活を続けていきたいと思います。では富田市長、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回はふるさとの自然と遊ぼうよカニっ子たちをテーマに、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの山内志恵でした。